ラブによってボアズを、ボアズは術によってオベレを、オベレはエッサイを、エッサイはダビエ王を設けた。お祈りいたします。愛する天皇お父様、今日もこうして兄弟姉妹と共に前にとって心を当てて祈り機会をくださり本当にありがとうございます。イエス様、今日も十字架の真下に座っております。十字架上からおしゃく清い清いあなたの恩知によって全ての罪許され、清められ、違うから全く新しくされて、あなたに喜んで従う者になしてくださるようお願いします。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日もこうして聖書の御言葉を紐解き、聖書の中に溢れておりますその恵みに預かる機会をくださりありがとうございます。その恵みに預かって喜んで御言葉従順の道を歩かせていただきますようお願い申し上げます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日もこうして心を合わせて祈る機会をくださり感謝します。どう祈っているかわからない本当に失われたものですけれども、聖霊様が先頭に立って祈りを導かされ感謝します。聖霊なる御神様、聖霊様、聖霊なる御神様、何とをどう祈っているかわからない愚かなものを祈りに導き合って御心にかなった祈りを信仰を持ってしっかり今日も下げるいただくように、聖霊様の御導き、お励まし、お諭しを切にお願いします。きっと聖霊様がそのように先頭に立って今日も祈りを導いてくださることを信じて心から感謝いたします。イエス様に何よって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。あっという間でアドベントをもう一週を過ぎてもう2週に入っていきます。で、先週はアドベント第1週ということでイエスキリストの系図について学び始めました。そして、この最初にダビデについて、そしてアブラハムについて、そしてユダについて、このそして最後はですね、このルツについて語らせていただきました。夢の方々について語らせていただきました。今日はですね、5節のサルモンはラハブによってボアズをというこのラハブのですねことについて少し読みながら、一体何をこのマタイはこのキリストの経路を通して言おうとしたんだろうかということをもう一回しっかり探ってですね、この福音書の冒頭にある経路の中に満ちあふれております。神様の福音の恵みに預かる機会になりたいと思うわけ。ただ読んでみると、なんだ人の名前の羅列じゃないかと思うやけど、よく研究してみると、ああここに恵みがあるんだなということがよくわかりますね。なんでこんなところに、この冒頭にわけのわからない我々にとってあんまり意味のないようなですね名前の羅列があるのだろうかと思いますけれども、やっぱりよく研究してみると、ああさすがだなということを思うわけです。で、今日のご説のですね、サルモンはラハブによってボアズを、ボアズは昨日学びましたんですね。ボアズはルツと結婚したんですよね。本当に立派な男性であったと聖書は記しております。ボアズがですね、でそのボアズを産んだのがここに書いてあるんですね。サルモンはラハブによってボアズをと書いてあります。で、じゃあ一体この嫁の女性の名前が出てますよね。タマルですね、ラハブ、ルツ、バテシバ、わざわざ男の系図、普通女性の名前はこの挙げないんですよね。男性系図なんです。その女性男性系図の中にわざわざ嫁の女性の名前を挙げておりまして、このですね、すでにこのタマルとルツについては取り上げましたですね。ユダはタマルによって結局その関係はですね、タマルはユダの息子の奥さんなんですね。そしてその関係を持ったそのいきさつもとってもがっかりするユダと言われるですね、ユダ族の出身と言われるイエス様はユダ族出身なんですね。ユダがいかに勇敢な立派な信仰者であったかということはちゃんと聖書に載っております、まあ、けれどもですね、また創世記にはユダがですね罪を犯してタマルと関係を持ったと書いてある。結局ですね、このユダがやってくるということを知ったタマルは、 自分がこのもう子供をですね、ユダが自分にその子供と結婚させてくれないということが分かってですね、で揺れの格好をして、このユダが来るところにいたわけ。ところがなんとですね、このユダは有料だと思ってタマルと関係を持って子供を産んでしまったんですね。でそういう間に迷ったのはペレスと出られたんですね。でこのすなわち、このユダが恥ずかしい罪を犯した記事が創世記に書いてあります。でそのタマルがユダはペレスと出られておけばいいのにタマルによってわざわざ書いてある。本当に恥ずかしいユダの罪ですね。そしてこの先ほど言いましたルツも、ね、この人は立派な人でしたけれども、しかし異邦人なんですね。イスラエルの民がいかに異邦人を嫌っていたかですね。異邦人全くもう相手にされない、その異邦人の女だったわけです。その異邦人の女が誠の神様を信じて立派な生き方をしたということ、そしてボアズと結婚してエッサイを産んだ。エッサイからですね、オベデが、この仏によってオベデを、オベデからエッサイから、エッサイからダビデが生まれたということに書いてあるわけですから、この仏も違法のイスラエルのためにとって違法人というのは全く、この眼中になかったんですね。今でもすっごく先民意識の強い、もう困った民族なんですね。ご存じのようにですね、今でもこの中近東を騒がせているパレスチナ問題、これはユダヤ人問題なんですね。もうとにかく頑固で頑固でね、そして頭もいいですから、しっかり準備をしておりまして、ね、軍備をしておりまして、そして今もこの7万人のパレスチナ人を殺したと言われている。そして一歩も引かないんですよ。頑固でですね、なんでこの連中はと言いたいぐらい本当にどうしようもない、このイスラエル民族なんですね。しかしご存じのようにイスラエル民族というのはですね、紀元の90年にですね、このローマの王様によって、このエルサレムはイスラエルはもう追っ払われて全世界に散っていったですね。サマエルユダヤ人なく全世界に散らされていったわけですね。そして2000年ですよ、母国今日住むところもなくユダヤ人だということであちこちに散らされて生活をしたわけです。まあ、ところがご存じのようにですね、この第二次世界大戦で、このイスラエルの民が恐ろしいことにナチのですね標的にあって、それこそ 何十万人という人が殺されたんですね。そしてそういう中で不思議にですね運動が起こって、まあ、イギリスを中心にして運動が起こって、もう一回ユダヤ人をパレスチナに返そうという運動の中で不思議に2000年後だよ、もう領土がなくなって全世界に散らされていたユダヤ人が帰ってきて、そして今のイスラエルにこの国を作ったわけですね。もう考えられません。2000年だよ、2000年間も散らされながらその自分たちのアイデンティティを失わなかったという独特の民族なんですね。独特の民族だから今でもですね、まあ、アメリカに行ってみると日本ではほとんどユダヤ人はいませんか。アメリカでは結構ユダヤ人いるんですよね。でそのユダヤ人たちは今でもきちんと土曜日礼拝です。土曜日だから土日ですね、このアメリカかが土日休みだったから、日本も私は小さい頃は土曜日は学校だったんですよ。午前中は学校でした。でそのだから土曜日の夜が一番楽しかったんですけど、今はですねアメリカに習ってそれこそ土曜日も休みになったんですね。で結局土曜日というのはこのユダヤ人にとって安息日なんですね。ですからユダヤ人が多いですから、この彼らにとって土曜日はユダヤ人もおりますから、どうしても休みしないと困るということで、結局土曜日も日曜日も休み、それが日本にもやってきて、今はですねありがたいことに土日休みって、私の小学中学の頃までは土曜日は学校でしょ、午前中で急いで土曜日終わって帰ってきて土曜日の夜はいいねって喜んだもん。今は金曜日のフライデーナイトが 一番の楽しい時なんですけどね、はい、まあ、そういうことでこの今でもですね、もう温然たるですね、力を持っているわけですから、ニューヨークに行きますとね、ニューヨークにいっぱいユダヤ人いるんですよ。で、このユダヤ人の食べる店はコーシャーといってですね、印がついてるんですよ。でコーシャーではですね、そこでは彼らが絶対食べない豚の料理でね、豚、彼らは汚れたもんですから絶対食べない、今でもそれしっかり持ってるんですよ、固くなりですね。そして今でも私がおりましたオクラホマのタルサではですね、この一つか二つぐらいシナゴーグがありましてですね、そのシナゴーグで、この土曜日にですね、ユダヤ人たちが集まって礼拝をしておりました。で私たちのヘブル語の先生がですね、このヘブル語の学びになるからといって、そのユダヤ人の礼拝に私たちを連れて行ってくれました。で私たちは行ってじっとしてですね、とにかくもう御言葉が中心、御言葉をずっと読むんですよね。説教はほとんどないんですよ、はい、そして礼拝を捧げるという面白い独特の礼拝であります。しかしそれはもうですね、ずっと2000年間それ続いてきたわけで、今でも結局このシナゴーグに集まって、日曜日には土曜日にはですね、彼らなりの礼拝を捧げていました。固くなりを持ってるんですね。もうびっくりしますけど、そのユダヤ人たちがですね、このそれこそ先民として選ばれておりまして、そしてもうですね、この第二次大戦が終わって、そして今の、ユダヤの国が2000年ぶりに復活した時に、ユダヤ人帰ってこいって言ったらですね、世界中からバーッと帰ってきたんですね。驚くべきことですよ。もしですよ、私たち日本人がこのフィリピンのフィリピンに行ってですね、2000年後に日本人だった人って誰も帰ってこない、もう全然アイデンティティなんかないんですよ。ところがもうユダヤ人は格好としたアイデンティティを持っておりまして、そして彼らは帰ってきて今、このユダヤに、いや今のパレスチナですね、この国家を立てて、そしてもう頑固にですね、この戦っているわけですね。あの頑固な姿を見ると、ああユダヤ人って不思議な民だなと思いながらですね、まあ、しかし今はもうですね、キリスト教のを助けなければダメなんだ、アメリカヨーロッパが助けてくれたからですね、この今もあるのであってですね、まあ、本当に不思議な不思議な説理ですけれども、まあ、そういうことでこのユダヤ人というのは不思議なこの歴史を持っておりまして、今日のですね、この五節のサルモンはラハブによってボアズを、ボアズはこの前も言いましたように立派な人で、ルツを目指ってですね、ルツを通してオベデが生まれて、オベデを通してエッサイが生まれて、エッサイを通してダビデが生まれた。ですからルツ記の最後にはユダ、ダビデの系図でしょう。だから結局そのダビデの系図を引っ張り出すためにルツ記がサムエル記の前にあるんですよね。まあ、それほど、まあ、ダビデはこの中心的な人物だったということができると思いますけれども、まあ、そのですね、この先祖にあたる、このところはですね、サルモンはラハブによってボアズを、でそのサルモンがボアズを設けていく、その過程がですね、今日のこの義明の2章に書いてあるんですね。でこの義明はご存知のようにイスラエルの旅に導かれて、ヨシアに導かれて40年間旅をしていくんですよね。そしていよいよこの約束に入っていくわけですけれども、その冒頭がですね、結局イスラエルの地に入るためにですね、一番に、この占領しなければなかったのかエリコだったんですね。英語でジェリコって言うんですけど、私も行ったことがありますです。でこのですね、エリコのいわゆるこのですね、壁、これもその後に行って、はあこれがその後かと思ってですね、エリコは不思議なことがして、バルテマイもエリコですからね、ダビデの子イエスよ、あれに来られたけんだも このエリコです。エリコはすごく由緒あるところで、エリコからですね、ずっと緩やかな道を登っていくとですね、登っていった先にエルサレムがあるんですね。はい、本当にもう不思議なところですけど、そのエリコをいよいよこの攻めなきゃならない、落とさなきゃならない、その時にどうしたかというとですね、2人のスパイをエリコに送り込んだわけですね。でこのそしてそのスパイがお世話になったのがですね、ここに書いてありますよね、このですね、エリコとその周辺を探れてました。2人は行ってラブという遊女の家に入り、そこに泊まった。イスラエルのスパイ、石膏がですね、どこに泊まってるか、ラブという遊女の家でやったとか、はっきり書いてあるんですね。なんで、このですね、このマタイがラブの名前を出すのか、遊女なんて分かるんですよ、分かるんですよね。遊女、ラブによってですから、それは本当、聖書がなんで、このですね、マタイの冒頭ですよ、イエス・キリストの先祖であるダビデの家系を引っ張り出すのに、その中にですね遊女がいた。先ほど先週はですね、ユダはこの遊女と思ってですね、たまると関係するんだ。いや本当ですね、いやらしい本当ことが出てきている。でここにこの二人が入っていったのはラブという遊女の家に入っていった。でその遊女ラブによって二人の石膏はですね、このかくまわれて、そして、この無事に使命を果たして帰ってきて、その石膏たちの言った通りに、このエリコに、攻め込んでいって勝利するわけですね。この二人のこの石膏は非常に大事な役割を果たしたんですけれどもですね、そのエリコ二人の石膏を助けたのは友情だったわけです。でその名前がですね、ラブという。でそのラブの名前がなんで、もう立派な女性をいっぱいいるのに友情のですね名前を出さなきゃならないのということがあるわけですね。やっぱりこのしっかりですね、このマタイ伝の冒頭の10このイエス・キリストの経図を読んでみると、このですね、牛村勘三先生がこの聖書の研究をした雑誌はですね、内村勘三全集なんですよ、10何巻あるんですよ。でその聖書をずっとものすごく研究して、でその彼がマタイ伝を研究したマタイ伝の冒頭でこの経図についても何回も聖書講義をしてるんですね。でその中で一つの結論として言っておりますことはね、このイエス・キリストの経図に出てくる人たちのこうですね、この遊女たちの罪、いろんな罪、そしてそのですね、ダビデがこの王様として、このダビデ家系を継ぐ王様、そしてやがてはバビロンに滅ぼされてしまって、だから全3期に分かれてるんですね、このアブラハムからダビデまで、ダビデから王の王朝時代、そしてそれが滅んで、このバビロン王朝からイエス・キリストの時代、3つ3期に分かれてるんですけど、しかしそれを読んでみてもですね、全然飾り気がないどころか、赤裸々にそのですね、イエス・キリストの系図の中に罪人がいたということをはっきり書いてあるんですね。ですから、まあ、王様ですよ、もうダビデのような偉い王様でしたけど、しかしダビデ王もバテシバ事件を起こし、いかぜ罪を起こしですね、またいつもお話しするウジヤ王でも立派な王様でした。けれど最後は傲慢になってですね、神殿に入って祭司の真似事をしようとして、それこそですね、この雷病になって、最後雷病で死んだ。もう大失敗をしてですね、もう王様で立派な王様もいます。けれどもどの王様もやっぱり最後罪を犯していっぱい出てくるんですね。で特にですご存じのようにマナセなんていう、もう悪王中の悪王、そんなやつの名前が、マナセがイエス・キリストの先祖の中の一人として出てくるんですよ。なんでマナセみたいなやつをと思いますけれども、しかしはっきり イエス・キリストの先祖の一人としてマナセの思い出てきます。ウジアの思い出てきます。いろんな悪王たちの名前が出てまいりますね。うわ、こんなやつが神の子イエス様の先祖の中にいたのか。で今日のところもです、ね、このエリコを探りに行く二人の石膏を助けてくれたんですけれども、しかし実際は遊女を、ラバー遊女とかです。うわ、そんなですね、これ他にも立派な女性もいたであろうに、ラームのような遊女の舞をしたり、ユダがですね、こうタマルと関係結んだ。なんでかというと、結局自分はこの性的な欲望を満たすために遊女と思ってタマルと関係結んで、そこでペレスと出会いが生まれたと。まあもうわざとです、本当に。そしてですね、このダビデはですね、まとめていきますけれどもですね、このそれこそバチェシバですよね。しかも名前バチェシバとは書いてない人の奥さんですね。バチェシバ、本当怖いことにそういう人の奥さんに手をかけて妊娠されて、そして結局旦那を殺してですね、もう殺人の罪、姦淫の罪、虚偽の罪、もういっぱい、もうドロドロした罪の犯した現実がこのダビデについてはっきりこのここで出てるわけです。なんでこのケースはこんないやらしいケースなんだろうと思います。まあ、しかしですね、この内村先生がそのケースの説教の最後のところですね、これはですね、イエス・キリストがそのです、ね、アダム以来ですね、ですね、ごめんなさい、このアブラハム以来ずっと続いてきたイスラエルの民の罪を全部背負うためにこのお生まれになったんだ。だからイエス様が引き受けられた罪の一つ一つがこのですね、キリストの中に記されてるんだというふうに言っています。そう思ってみると、あ、そうだよね。なんでラーブがわざわざ流女、ラーブの名前を出さなきゃいけないのですね。出さんでもいい。もうボアが誰によって生まれたと。それいいのに、わざわざラーブ。またですね、さっきも言ったユダ族の主人、ユダは本当に立派な信仰の十字架を背負う勇気を持った立派な人でした。ですから、十二部族の中からユダが選ばれた。けれどもユダがですね、自分の息子の奥さんが友人だと思って入って関係結んで、ペレスで出会う。うわ、嫌な気がいっぱい乗ってる。まあ、しかしですね、はっきりマタイは、目的を持ってこれらの女性の名前を挙げですね、また悪王たちの名前を挙げ、いっぱい罪を罪満載な、これを読んでみるともう罪が満杯のこのですね、このケースなんですよね。よく読んでみると、ああそうか、まあ、だからそれで結局内村先生は結局これがね、イエス様がお背負いになったそのアブラミラにずっとここに犯された罪を全部イエス様が引き受けるためにおいでになったんだということを明かするためにこの啓示を載せてるんだよ。イエス様は過去の罪も現在の罪も未来の罪も全部、全人類の罪も過去現在未来全部引き受けて身代わりになって、全部その罪を贖うためにイエスはおいでになったんだということを明かするために、このですね、このイエス様の啓示が冒頭にあるんだということを結論として、この内村先生が申しておられる。そう言われると本当はな、よく成長研究してみるとそう言わざるを得ないよね。なんでこんなとんでもない女たちの名前、そして悪王たちの名前、本当不信仰な者たちがいっぱいその名前をイエス・キリストの先祖として挙げなければならなかったのか。しかしイエスはこれらの過去の全部罪も全部引き受けて十字架にかかってくださった。現在の罪も未来の罪もこの罪も全部引き受けるためにイエス様はおいでになったんだということを告白するために、マタイの冒頭にイエス・キリストの啓示が載せられているというのは、この内村先生の聖書解釈ですけれども、いや本当にそうだな、そう思わないとこんな啓示なんか読みたくないですね。 けれども、やっぱり今日のところよりもラーバー有利だったけれども、彼女はとても賢く行動して、このイスラエルの神を信じ、イスラエルの神の側に立って、その家族は救われたという記事がこの義昭の冒頭に載っているわけですね。で、このそういう視点でですね、このイエス・キリストのご生涯を見てみるとですね、マタイで言うと五章から三条の追加が出てきますよね。でバーンと出てくるわけです。で結局イエス様がもたらしてくださった神の国というのはどういうものなのかですね、内側からすっかり新しくされて神の支配がなっていく。だからまだイエス様に救われてないもんだよ、これ言うんだらもうつまずきますよ。無理無理、そんなですね、この無理を言ってもダメなんですね。ですからもうですね、この例えばもう五章ではですね、三条の水君ですけど、27節か会員してはならないと書いてある。もうですね、会員するな、しかし私は言うけれどもですね、だから乱らな思いで他人の妻を見る者は誰でも既に心の中で会員を犯したんだ、まあ、だから、まあ、男性であればどうしようもないんですけどですね、内側に湧いてくるいやらしい乱らな思いですね、本当男というのはもう困ったもんでありましてですね、しかしもうそこをその罪を犯すなと言って外側で関与を起こさなければいいかと、内側から清くならないとね、ダメなんだよ、ただ法律に書いてあるから社会慣習においてそういうことはいけないから、もうですね、もういつも新聞やですね、このヤフーとかですね、 LINE のニュースを見てみるといっぱい出てきますよ、この誰これのですね、このスカートの下にあれを入れて、この写真を撮ったとかですね、どっか女性のどっかに触ったとか、いっぱい爪がもう警察官がそんなことでいっぱいする、もうあふれるように罪があふれる、もういるんですよね。しかしよく読んでみると、会員してはならない人は内側からね、すっかり清い思いにならないとダメなんだよ。外側は守ってると言ってくかもしれんけど、しかし内側はドロドロしてる、それは神国じゃないんだって言ってですね、会員してはならんよ、誓ってはならんよ、復讐してはならんよ、もう右打たれたら左、両耳を法を打ち返したい、そういう復讐心というのはもうですね、ユダヤ人であれ誰であれみんなあるわけですね。そう、まあ、敵を愛する、隣人を愛し敵を憎むと書いてある。しかし私は言うけれどもですね、敵を愛し自分を迫害するために祈れ、ほんと内側から心から敵を愛さないと、神の国というのはね、外側でね、この悪いことしないからじゃなくて、あなたも内側からすっかり正しく愛的の精神に満たされて、会員からですね、この整列されて、そしてもう喜んで、ですね、この施しをしていく、喜んで敵を愛していく、そういう内側からのこの立法に生きなければダメなんだよ。外側は立派な顔してても、内側にいろんな乱らな思いがブツブツブツ湧いてる、ただ外側で、法律の引っかかるから、そういうことをしたら社会慣習でダメだから、でも内側ではグツグツグツ湧いてて、悪い汚い思いが湧いてるようであっては神の国ではない。イエス様は徹底的に内的な真理としてイエス様の神の国を持ってこられたんですよね。そういうイエス様の神の国、神の子でありますから、神の御国かの現実の中にイエス様は生きていこうとされたら、もう人間がすっかりもう真っ黒けなんですよね、罪のど真ん中ですから、イエス様はそのですね、キールにおいてイエスはこんな罪深い遊女たち、もう恐ろしい王様たち、そういう人の罪を全部その経図を見ると、その中から思い出す、全部それらのもの罪を引き受けてお前になったんだよ、全部イエス様によって引き受けられているんだよということを冒頭にですね言おうとしたと思うんです。そしてイエス様は誕生の水君で 5、6、7、3章ですね、このお話を、それをいよいよイエス様が伝道を始めるときに、最初にイエス様の人の大病人ですね、8章の一つにイエスが山を降りて行ったら、大勢の民衆が従っていった。一人の重い皮膚病、今重い皮膚病って昔は大病って書いてあるんですよね。でもそれがですね、いわゆる差別用語だということを今はですね、ハンセン症病と言いますね。この重い皮膚病と書いてあります。で、一人の大病人がやってきて、そしてイエス様、清めてくださいと言った。もう一番汚れたと言われている人たち、もみんなですね、このその人が来たらバーッと逃げていくんですよ。もう私は大病です、大病ですと言ったら、バーッとみんな物欲を散らすように。で、それ触れたらですね、怖いんですよね。ですからそういう、最初にイエス様に、三条の水君の後に出てきたのは大病人だったんですね。で、イエスに近寄り、ひれ伏して、主よ、御心でしたら私を清くすることがおできになりますから、よろしくお願いしますって。イエスはなんと手を差し伸べて、その人に触れ、もうみんなもう触れたら大事ですよね。私も、検診者時代ですね、私の師の日高宗先生に連れられて、熊本に慶風園というですね、昔からあった大病施設があるんです。そこはですね、アメリカのイギリスの宣教師によって、女性宣教師によって建てられた、この雷病病院でしたですね。でもその当時もまだ雷の方がいらっしゃってですね、行ってみたらすごく寂しい、病院でありますね。チンコンカンコンになってるんですよ。結局雷病のために目が見えなくなった人が、自分のですね、宿舎の方向を知るために目が見えないから、それで聞く音が鳴っていました。この音が自分の宿舎だなということを聞いて、そしてその手を触りながらですね、自分の部屋に帰るという、何とも言えない、うら寂しい、ところでしたね。まあ、しかしその、イギリスからやってきた女の宣教師はですね、もう全然日本人が顧みないんですよ。本名寺というですね、お寺がありましたね。そのお寺の境内に、このその境内は桜が綺麗だから花見に行こうと言って、この日本人から連れて行かれた時に、その彼女は花見に行ったんですけど、その境内の両側にですね、登っていくその両側に大病人がいっぱい置かれていまして、このお金をください、お金、もう物暮らしてるんですね、大病人たちが。見てびっくりして、鼻どころじゃない、もうそのですね、彼たちのあまりにも悲惨な状況を見て、ほったらかし、そこにはお寺があって、あるんですけど、もう全然仏教は全く彼に見ないんですよね。仏教は全然自信のない宗教ですからですね。で、聞く、全然彼に見ない。で、ほったらかされてる。で、それを見た彼女はびっくりして、うわぁ、自分は福音を伝えに来たんだけど、まずこの人たちを何とかされていかんと言って、早速すぐですね、イギリスに帰って募金をして、そうしてそのために慶風園という施設を作りまして、そこにたくさんの来者をですね、この迎えて治療をして、そしてそこを最後まで見つっていくというものすごい、まあ、それこそ日本の慈善事業をですねしたんですよ。もうよく読んでみると書いてあります。彼女はね、もうみんなが絶対近寄らないと言われる、その来場たちを連れてきて、そしてですね、もう素手でですね、もうお湯でジャーッとその傷を洗ってあげてる。もうみんながそんなことしたら移る気にかんばいって言われる。もう全然変えない、もう溢れる愛を持ってですね、疲れて大概この良くしてくれたと書いてありますよ。まあですね、日本の旧来してた皆さん全部これ切り捨てられる。長島愛知園というですね、岡山で紹介あるところも、これもクリスチャンです。またですね、鹿児島である星塚敬愛園も、これもクリスチャンたちが始めたです。私の恩師の日高宗先生が信仰が分からなくなった時にですね、恩師の先生から、星塚の敬愛園に行って見てこいと言って言われたから、行ったら神様おらんと思ってたんですね。そこの女のクリスチャンの看護婦さんがですね、さりげなくですね、 私もここに来て雷に感染しましたって言って、さりげなく全く力むことなくですね、この雷を自分に引き受けながら雷病院に仕えている姿を見て、俺の信仰はなんだこれ、もう頭ばっかりして、もう少し悔い改めてですね、で帰ってこられたということを日高の先生にお聞きしておりましたですね、また有名なですね、ダミアン神父は母参りのモロカイ島でですね、大きな旧来施設を作って、そこでですね、彼は全く正常の人だったんですけどですね、神父でしたけど、そこに来て徹底的に仕えてですね、で最後は自分も来るようになって、そこでですね、来るように仕えながら死んだという、とても素晴らしい、ダミアン神父の生涯について我々は知っているんですけども、もう本当にですね、ここにですね、この雷病院です。彼、イエス様が書いて、手を伸ばして、その人に触れってことは、結局、触れるってことは、移るってことですからね、その病を引き受けて、そしてイエス様は癒してくださったと書いてある。いやー、だからもう次元が違うんですよね。本当にこの、ですね、イエス様の神の国というのはですね、彼らは呪われてるから、汚れてるんだから近寄るなどじゃなくて、それこそこれはユダヤ教はそうでしょうけど、けれどもイエス様は本当に神様の愛を持って、その汚れて苦しんでいる人の真ん中に降りていって、そして癒してあげなさいました。そしてこの橋を寝ると多くの病人を癒すと書いてありますよね。そしてこの九州に入りますと、マタイを弟子にした証があります。でイエスはそこを立ちですね、この通りがかりにマタイという人が修税所に座っているのを見た。でマタイは修税人ですね、税金取りですね、これはとても嫌な仕事でありまして、ローマがですね、ローマから雇われて、そしてローマの結局やる、まあ先上げてローマのそれこそ皇太、ローマ人は嫌われるからですね、ですからローマ人のためにですね、ユダヤ人から税金を集める、そういう仕事でみんなから嫌われちゃうんですね。でそのただ嫌われて税金を取るだけじゃなくて、税金を取ってローマにある分を下げて、多くの分は自分の懐に入れるという、これですね、このそれこそルカで出てくるザーカイですね、ザーカイもそうでした。と嫌われている、みんなからあれ死人間じゃないと言われている、その一人がマタイだったんですね。でそこがイエス様はそのマタイをですね、私に従いなと言われて、マタイを弟子とされるんですけど、そのマタイの家に行って食事しておられたですね。でそれで徴税人や罪人大勢やってきて、イエスのところに一緒に座っていた。もうここに書いてある、パリサイ派の人々は、いわゆる自分たちは立法を守ってるんだと威張ってる人たちですね。全然守れてないんですよ。内側はもうドロドロ、もうですね、それこそもう威張りまくって、関与を犯しまくってですね、そして全く内側は全然神の国の彼女もない、そういう連中がですね、俺たちは立法を守ってるんだ、あの連中は何だって言って、先生、弟子たちになぜあなたの先生は、朝鮮や罪人と一緒に食するのか、あんな連中と食したら汚れてしまって罪人になるよ。先ほど言ったように、今までもですね、このニューヨークに行くとコージャーという店があって、そこはユダヤ人が入る。でそこには豚なんかですね、絶対使わないんですよ。汚れた豚を食べたら汚れると言われてるから、絶対そういうものは使わないで、作ったユダヤ人が大丈夫だという食事を。だからこんな汚れた連中、中主礼人やですね、罪人と一緒に食事するとはどういうことか、イエスは聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではない、病人である。私が求めるのは憐れみであって生贄ではない。まあ、ある意味では痛烈な皮肉とも聞こえるんで、あんたたちこそが全く自分たちは何もできないのに傲慢で、しかもですね、会員ばっかり内側で犯して、外側だけは守っているけど、内側、私たちの内側、なんだ、病気じゃないか、そこまでイエスは見えてたんですよね。 けれどもアバッティエスはですね、もうそういうこと罪が現れております、徴税人罪とのところに来て一瞬ですね、会食しながら彼らの罪を彼らの弱さを黙って引き受けながら、彼らが内側からイエス様を信じて神の国に預かって内側から変えられていくことができるようにですね、イエス様がこのように、このフレーダンだから医者と主張するのは丈夫な人ではない、医者だよ、しかし本当の病人というのはこのパリサイ人立法学者だったんですね。ですからもうパウロがその先頭だったんですけど、もう内側からですね、このすっかり悔い改めて彼はイエス・キリストに出会って全く内側からもう全然何にもなかった、そういうことを罪と貸し合いだったけれども、私はイエスに出会って作り変えられたということでロマ書を書きですね、そういうことをコリント伝行書からずっとですね、罪なるものが信じるだけで救われる、とにかく立法を行うことはできない人間だということをしっかり、このパウロ書簡で教えているわけです。でこのように我々がイエス様の今日の箇所を読んでいますね、この幽霊だったそのですね、彼女からボアズが生まれたと、結局神様を信じることによって内側から作り変えられていく世界ですね。負けてだからイエス様はもうですね、それこそ来病人であれ、罪人であれですね、この盲人バルテマイでもそうですよね。で彼ももう書いてはっきり書いてありますよ、このバルテマイという盲人の物声、古事記ですよね。でその彼がこのエリコで座っていて、いよいよ様がエリサレムに向かって行こうとするときにですね、もうこの機会をイエス様ということは癒していただけるお方だと知っておりました、聞いておりました、信じておりました、まあ、けれども彼は物声で、ね、目も見えないのか、イエス様がおられるところに行くことできないんですよね。だからチャンスがあればイエス様が近くに来ればいいなと思っておりました、なんとそのイエス様が目の前を通っていかれるというチャンスがもう最後のチャンスなんですよ。もうこの時もしイエス様に癒していただければ自分は永遠に目が見えないままですね、物乞いの古事記の生涯を送るわけで、今日本では古事記見ませんよね、私は戦後ずっと生きておりましたから、戦後日本にたくさん古事記ありました。まあ、例えばですね、岩手屋の前あたりですね、いっぱい古事記がいて、お金をください、お金をくださいと言ってですね、生きてもうそれこそバルテマイは目も見えないし、もう古事記でした。その彼がイエス様が通って行かれる時にダビデの子イエスよとか、ダビデの子をお話しましたよね、アブラハムの子じゃない、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって、あの男を呼んでくださいと言われた。人々は盲人を呼んでいった。安心せよ、立ち上がりなさいと言った。盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエスは何をしてほしいのか、イエス様は彼が癒されたいことを願って分かっているんですけど、覚悟告白をですね、信仰告白をですね、願いたいことをはっきり言うですね。そこでイエスは言われたんですね、先生、目が見えるようになることです。であれば私は目が見えるんであれば仕事をして小事がなくて生きていくことができます。もう私はどうすることできないです。イエス様助けてと言ってですね、もうその時にそこでイエスは言われた。行け、あなたの信仰があなたを作ったっていうね、彼がすっくり見えるようになって、そしてイエス様の後に従っていたと書いてあります。このですね、イエス・キリストのこの生涯を冒頭にですね、このイエス・キリストの経緯があるんですけど、これはまさに内村先生もお教えなさったように、これイエス様が背負ってくださったですね、この自分の先祖たちの中にあった全部全ての罪を全部引き受けるためにイエス様を思い出さったんだよ。だからもう本当に過去もそして現在も今の私たちも未来も全部イエス様が一人残らず罪を全部引き受けられたから信じるだけで救われるんだという、このすごい ですね、告白がこのイエス・キリストの系図の中にあるんだということを内田先生が解釈しておりますけど、あ、そういえばそうだな、今日のラーブも友情だったですね。友情から立派な信仰者ボアズが生まれ、ボアズとその関係を通してですね、このですね、オベリが生まれ、オベリからエッサイが生まれ、エッサイからダビデが生まれた。イエス・キリストはそういう強い深いドロドロしたその家系の中から神の御子として全く罪の心もないイエス様がお前になって全部引き受けて、そうして過去においても現在においても未来においても全部引き受けるためにイエス様をおいでだったということを告白しているのがこのイエス・キリストの系図ではないかと思います。今日のですね、このサロモンはラブによって、ラブは友情であった、そこに入ってですね、このイスラエルはこの囲まれて、無事にですね、こういう石膏が入っていたと、このラブの信仰を聖書は書いてるんですけど、やっぱり我々もどんたとえラブのようなものでありましてもイエス様を信じてすっかり新しくされていく、そのですね、イエス・キリストの福音に預かる生涯を送っていきたいものだと思います。今日もご一緒に祈りましょう。それすみませんけど、いつもですみませんけど、野口先生一言祈っていただきますから、ご一緒に祈りましょう。御言葉によって祈りたいと思います。